まあ我々3人と同じような感想を持ってるかと思うんですけれども、まあ、改めて、この時代の批評を読んでみると、なかなか新鮮な感じがかえっていたします。我々の研究者として出発した頃に非常に必読書としてですね、大きな影響を与えたものであって、未だにその影響を実は我々は抜け切れてないのではないかと思います。いい意味でも悪い意味でもだと思います。さて、皆様からいろいろご質問とかご意見をいただく前に、我々の中でもし話し足りないことがあった場合には多少の補足を最初にさせていただきたいと思いますが、ほんの数分でお願いしたいと思いますが、山本先生いかがでしょうか。
それでは少しだけ追加させていただきます。実を言ってさっきの話は結論がないというか結論にしようと思ったことを言わなくて終わったんですが、それはどういうことかと言いますと、ハウス、ハンブリーハウス自身のことについて少し言いたかったんですが、17番という引用の質問に関することです。これは要するに、ビケンズの作品の中にキリスト教のイメージがいっぱい出てくる、そういうことに関して、ハウスが述べている、ところなわけです。で、要するにそのビケンズはそのこう非常に感動した、心が動いたときにですね、宗教的なイメージを使って、描写したりする、場面を作るというわけですけども、だけどもその、ビケンズがその理屈として知っているキリスト教、っていうかな、ディケンズがその書き言う、理屈としてのキリスト教ですね、それはディケンズが感じている、ものを表現しきれないというか、ディケンズが感じていることは、とはかなりこう差があるという、そういうことを書いているわけです。で、そういうふうに言ってしまったら当たり前なんですけど、この表現自体が非常に僕は面白いというか、その非常にこう微妙なことをですね、うまくいってるなという気がしたわけです。で、これを読んでいてですね、例の有名な「念の詩」を読んだら、「笑いで出させてはいかれない」という白水の言葉についても、それなんか思い出して、そういう非常にこう軽薄なことを言う人も、ことを思い出してですね、逆にそのハウスは、そういう微妙な機微、ここの機微というかな、そういうのを非常に上手に表現する、ことができると思ったわけです。で、これだけではなくて、そういうふうに感じるところってかなりいくつかあるわけですね。で、そういうことを思いながら、一体このハウスっていうのはいくつの時これこの本を書いたんだろうと思ったら、30ぐらいですよね、さっき言いましたけど、これは愕然としまして、とても僕は30の時にそんなことを感じました。そういうことを、表現、今でもどうか分かりませんけども、姿を読んでもよく分からなかったし、ということで、その非常に何ていうか、自分と比べたら変ですけども、成熟、精神的な成熟っていうのを感じたわけです。で、ディケンズワールドの中にもハウスがその書いているところがあって、そのこれはディケンズについて言うんですけども、But Dickens 18 was most man's 25 って書いてあるですね。つまりディケンズの18歳というのはほとんどの人の25歳に当たるというふうに言っていて、きっとハウスもこういう人だったんじゃないかという、非常に天才的な人じゃないかという、そういう気がして、非常に、読んで面白かったという、そういうのが感想としてあります。以上です。
私はちょっと司会者として喋りすぎちゃったような気がしますので、反省しまして、何も付け加えることはございません。植木先生いかがでしょうか。
はい、そうだ、これは言っておこうと言ってた項目の中では、一つはディアタービクトリアンっていうのは、みんなが目をつけなかったところ、共同研究のようにして始めた本なんですが、この本の中を丁寧に読んでくると、思わぬところでこれはディケンズのこういう作品と行動するところなのであるというのが出てきます。 で、これがまあやはり彼がヒューマニティーズのやり英文学者としてずっと残っている。ですから思わぬところでジェーン・オースティンが出てきたりというふうなことがありながらやってるのはそのためかって思いますし、一方では、まあ、文学でないものというふうな形で思われるマンチェスターという街を一つの記号のように見てちゃんと読んでいって、その中のものの意味を読み取って、見ていくというふうな形、これができるようになってしまうともう後が書けなかったのかな。で、皆さんもご存知のようにフロンピクイクトゥドンミーというのは、一冊の本に書こうと思ったんだけど、全部の本でこれだ一冊の本で書くのは無理だから後残すと言われて、我々は待ちに待ち続けて、その後半が出たら私も本を書こうと思ってたらこんなに頭が白くなっちゃいましたんで、どうしようかなと思ってるんですけどもね。まあこれが一つです。からまあ先ほど言いました最後のところね、しりきれトンボのような形で私実は引用しています。5番の最後なんですが、最後から 2,4,5 行目のところですが、これはカーカーさんが部屋の中から出てくるところです。ドンビアヌさん紹介ので、Finally there is a description of Carker coming with his gleaming teeth through the dark rooms like a mouthHe approaches like a luminescent predatory mouth, like a shark swimming out of the darkness. まあ、この間を言ってみましょう。この後を読んでも同じことなんで。で、ここで言っている非常にここの描写が面白いのは、彼の歯がこうだと言って、あとは歯が何するとか、ケナインティースが何やらっていう風なのが出てきます、作品の中に。ところが、ここの場合の面白いのは、事務所自体が海のように書かれていて、彼がの歯が彼の口から出てくる、このライクアマウスっていうのはどこに書けたらいいんだろうかっていうのは未だにわからないんですが、ただスティーブン・マーカスの読みだと二重に読めるので、部屋から出てくることがマウスから出てくると読め、なおかつ彼自身が口のように出てきたというふうに読めると、どうもそういうふうな解釈がその後ろの段落で続いてきますので、そこまで読んでいき始めると実はそれだけでも勝負ができた人なんじゃないかなっていうふうな気がしてます。で、まあ文学の読みというのは結局は街を読まなきゃいけないし、ポルノグラフィーも読まなきゃいけないし、でポルノグラフィーを一生懸命読んでると道でそれちゃうしというので、多分スティーブン・マーカスを私に振られたのはそのあたりが理由だったのかなと思いますけれども、まあそういうことです。
それでは皆様の方からですね、ご自由に、質問なり、意見なりですね、表明していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どなたか。
それぞれ その3人の方のそれぞれ その3人の方々 の読まれた本で、まあ、あれからまあ50年ぐらい経ってからほとんどそれは日本の理系学者もクリアしたな、だから今大体まあ人の言ってることは大体分かっている、それでこの人が残したもので、いまだにここは非常に大きな意味があるというあたりを、ハンフェアー、それからミラー、それからスティーブ・マーカスについて、何か、おっしゃっていただけませんでしょうか。
はい、やっぱりその、さっき言ったことと同じだと思いますけども、やっぱり、なんていうか、非常に緻密に、その実証的なことをやってます。で、その場合にその、あんまり枯れたものを羅列するんじゃなくて、その場合にこう非常にこう柔らかく判断しながらその考えを積み上げていくという、そういうのが非常に魅力的だし、まあ、これは見習うべきとかいうよりもやっぱり個人芸かもしれませんけどね、まあ、でもそういうふうにこう、まあ 緻密に考えていくというのはやっぱり当然ですけども、あの見ながら行きたいと感じます。もうちょっと考えますね。
まあ、ミラーについては学んでいくことばかりでありまして、私も、さっきはちょっと悪口を言ったような気がしますけれども、実際には今とても足元にも及ばないと思っております。で、あのミラーから特に学んだことというか、まあ、あのそれはやはり非常にその彼がクレバーであるということですね。先ほども挙げました例では、そのバンゲンとの論を結局は一歩も出てないんじゃないかとは思いつつですね、やはり、まあ、それを非常に、緻密に、理論的に組み立てるというそのやり方ですね、堅固な、議論の構築って言いましょうか、これを、まあ、我々は学ぶべきかなとも思うんですけれども、ただ、やはり、このミラー的な読み方っていうのは、まあ、この最初の本に限って、最初のあるいは 2,3 冊に限ってのことなんですけれども、当時のやはりカルチャーとですね、切り離せないところがあるのではないかと思います。まあ、あのミラー自身もずっと活躍を続けてますから、まあ、いろいろと変わってきているわけですけれども、まあ、その時代時代の変化にうまく対応していったこと、その時代の空気を、まあ、読み取ることも非常に、鋭かったのかなということを感じます。その辺が我々の、学ぶべきところなのかもしれませんけれども、
はい、あのディケンズのことに関して言うと、まあ、テキストをああこういうレベルまで読めるんだなということをですね教えてくれる。これがやはりあのミラーの場合には何かの一つのことを捕まえちゃうと、それをいかに説明していくか、いかに表現していくかっていうところの魔力に僕は引き寄せられて読むような気がします。その意味では非常に論理的で、これが彼の頭の良さを見せつけられて、それがこの嫌悪感に変わるときは私の場合時々あるんですが、そういうところがスティーブン・マーカスにはなくって、我々の腑に落ちるというか納得できるというところがスティーブン・マーカスの一番の魅力で、ですから先ほどもちょっと言いましたけれども、テキストを丁寧に、ところが彼自身がやってきたことっていうのは、今も言いましたように途中中途半端なような形、これはこうしますよっていうふうに来ながら、結局はやはりアメリカの中にいたせいなのかどうか分かりませんけれども、あの例えばディコンストラクションっていうふうな言葉だとか、そういうふうなことは全然使っていないんですが、実はディアダ・ヴィクトリアンズの中ではディエラブレットっていうふうな形で、要するに言いたいことのレベルとしてはそれと同じようなことをやはり考えてたんじゃないかな。ですから私たちが読んで、もう一度今度は自分で表現をするときに私の表現ができるかどうか、これが僕はスティーブン・マーカスを読み直してですね、確かに古いかもしれないけど、僕はどうやってこのテキストを読んだという表現をしたらいいのかなっていう、これを教えられたような気がします。
他に、ご質問とかご意見とか、では松村先生お願いします。
そこでその3人の中でですね、あの思いますのに、あの山本さんが一番あの最初に取り上げられたハンフリー・ハウスとアトム・スタッド、ちょっとやっぱりあの条件が違うと思うんですよね。といいますのは、一応あの2人はまあまあ完成したというふうに我々見ていいでしょう。まあ、あのマーカスの場合はあの、ディケンズ研究者としてですね完成したかどうかが別問題として、まあ今結構73か、まで生きてるわけですから、まあまあ、 あの、うん、長生きしてるわけですね。それとそれからあのヒリス・ミラーも随分長生きをしまして、まあ、あの思いの丈のですね作品もたくさん書いたと思うんですね。それに比べますとですね、このハウスは全然違うんですよね。40歳半ばでもう世を去ってるっていうわけですから、これはあのハウスの場合はこれからなんですね。 確かにそのディケンズ・ワールドというのはですね、一冊としてこうまとまっていたんだけども、あの中にあれが彼 の, そのディケンズ感のですね、全てを網羅し得て、で彼 の, そのディケンズについて の, の考え方を、まあ、あの言論するものはあれしかありませんから、あの断片を除きますとですね、代表しうるかどうか、これやはり問わなければならない問題だと思うんです。でそれは一つにはですね、まあ、私もあるところでちょっとあの、触れたことがございますけれども、あの All in due time なんていうそのエッセイ書を読みますとですね、もう意欲満々なんですよ。でディケンズの研究をこれからそうやるにはこうしなきゃいけないということを盛んにあの言うているわけですね。でそう見ますと、確かにその実証的な面も非常に重んじながらも、まだあのいわゆるこの後期あのだいぶ後になってですね、まあ、ミラーなんか、あるいはそのエルガ・ジョンソンなんかが取り上げるようなですね、ディケンズ の, あの心理的な面、あるいはその恐怖をこの、ね、誘うような面、あの、このマカーブルな面が非常にその、ね、強烈な作家であって、ここは僕は非常にこれはすごいと思うんですよ。一番最初にああいうものまでもですね、これちゃんと指摘してるということはね。でそれともう一つ僕は非常にあの彼にこの、ね、感心し、このまあ、そうある意味ではその大変この深い尊敬の念を感じますのは、あの 作家についてですね、あの研究する場合には彼が書き残した全てのものに身を通さないか、つまりその断肝霊木たりともですね、おろそかにしてはいけないということで、彼はその理研の書簡を、出版することを真っ先に考えるわけです。今ピルグリムエディションでずっと出ておりますけども、あの発案はあのハンフリーハウスであったということで、まあ、あの奥さんがですね、あと決意でそのテロップ・スンだとか、他の方々とやっておりますけれども、でそういうような目へも、まあ、目を向けて彼に対する一つのですね、まあ、褒め字と言いましょうかね、を考える必要があるんじゃないかなということであります。ある意味ではそのハウスは私にとっては、まあ、恩人でもありますので、ちょっとこう広い目で、見て、つまり成し遂げられなかった部分も我々がですね、この彼が書き残したものを通じてそう想像することによって、彼の大きさ、あるいは野心、アンビションですね、をこの推し量る必要があるのではないだろうかというふうに私はもう感じております。で、それからあのたったついでにですね、今度はあの質問ですが、まあ、これはまずあのたくさんありましてね、でも非常にこうチャレンジングなこの刺激的なことを今お言われたんであるんですけども、FRDBC のですね、この大いなる伝統についてお話にございましたけれども、あれは、あの大いなる伝統そのものは妥当かどうかという、あそこに挙げているその作品が、挙げられているその作品、あそこにその選択されてですね論じられている作品そのもののが、この本当にこの、うん、グレイトラディションのイングリッシュノベルとしてですね、我々がうんというふうにこう、ね、納得するのかどうかという問題、これも本当はあの、うん、まあ、お聞きしたいところでありますが、まあ、しかし今日 の, その直接の問題でありませんので、それはまたさっきのグレイトさんの話にありましたように、また別 の, あの場所で、ですね、でもお話したいと思うんですが、でただ一つやはり私はそこで気になりますのは、あのさっきそのジョン・ハイベイのことなんか引っ張り出してですね、あのなぜ彼はああいうふうにその表現したんだろうかというふうに、言われましたけども、あれは僕はですね、あれが出た後ですね、まあいろんな雑誌だとかあの新聞だとかですね、まあ随分いろいろそれに対してですね、この、反発の意見、あるいは、まあ、あの賛成の意見も出ましたけども、そうです、やはりあのそれこそツーカルチャーズまではいきませんけれども、かなり論争があったという、その過程を踏まえないといけないのではないかという気がしますね。で、それともう一つはですね、やはりあの FRDBC っていうのはなかなか一筋縄ではいかない批評家でありますので、かなりあれはですね、このチャレンジングな精神もあったんじゃないかなと。つまりあの怒らせておいてですね、実はどんなんつうのもっと優れてるなっていうね、そういう一つの落としも考えてたんじゃないかというふうに私には思えて仕方がないわけです。と言いますのは、あれを書くときにですね、あの FRDBC がなぜ自分がそのハータイの巣をですね、アペンディクスにその入れたかっていう、その理由付けですね、それを読み、それからあのスワニーレビューのですね、それからまあしばらく経ってから 論美庵さんを書いたそのいきさつを読んでまいりますと、この時から何か答えが出てきそうな感じがするんです。で最後に質問でございますけど、よろしいでしょうか。原さんに一つだけお伺いしますけれども、ヒルス・ミラーを論じられて、僕は非常にこういう私も読んだ記憶がありますので、そのいろんな面で記憶を読み流していただいて大変、ありがたく思います。ただちょっと私気になるというかな、ヒルス・ミラーは確かに非常に偉大な経験であるけれども、やはり物足りないところがあると。でそれは特にですね、このコミックな部分をね、あやみなそぎ取ってしまった、宮原さんご自身も、このやはりディケンズのですね、この偉大な伝統の中に対応しようとすれば、そのコミックな作家としての側面こそ重視しなければいけないという意味のことをおっしゃったと思うんですけども、それはヒルス・ミラーに かぶれてるということはちょっと悪いですけども、熱中しておられた頃からそういうようなことを思いだったんでしょうか。今になって、あるいは今頃に最近になってですね、そういうことを思いだったんでしょうか。それはちょうどね、F.R. リーブスがハウス・アン・ニュース・ローンを書いて、ドン・ビアンさんを書くことによって非常に前の考え方と後になって の考え方の違いに僕はそのある種のアナロジーを感じるものですから、ちょっとお答えいただければと思います。
先ほど申しましたように、若い時の私にとってミラーはアイドルでありまして、当時のミラーの考え方に私はもう全面的に何て言いますかね、べったりとくっついておりました。そういう時代だったと思います。エドマンド・ウィルソン以来、エドガー・ジョンソンとか、それから、ヒリーズ・ミラーはそういう、ものだったと思うんですね。F.R. リーブスもそうだったと思います。ただ私は、その後、30年ぐらいでしょうか、にわたってイギリス文学のいろんな作品を読んできまして、特にコメディですね、ドラマですが、それを読んできました結果、ベン・ジョンソンの作品とか、おそらくディケンズ庵の方々でどれほど読んでおられるか失礼ながら分かりませんが、ディケンズはご存じのように自分でも演じております。 大好きだったんですね。そのベン・ジョンソンの作品とか、それから、王政復興期のドラマですね、レストレーション期のドラマ、さらにはゴールドスミスですね、ゴールドスミスの、ドラマや小説、それからサミュエル・リチャードソンですが、普通はディケンズと関係ないというか、フィールディングの方がディケンズに近いというふうに、思われるかと思うんですが、実際にサミュエル・リチャードソンの作品を読んで見ますと、驚くほどディケンズに近い。それからジェイン・オースティンですね、ジェイン・オースティンを改めて読んでいますと、ジェイン・オースティンはグレート・モラル・トラディションには実は全然入らなくて、グレート・コミック・トラディションの正当な継承者であった。ジェイン・オースティンから、ディケンズにまっすぐ続いているんだということが非常にはっきりと分かりました。私も全ての、コミックな伝統を読んでいるわけではありませんけれども、少なくとも、エリザベス朝、ジェームズ朝、それから、王政復興期、38世紀、それからジェイン・オースティンと、そこに連綿と続くコミックトラディションというのがあるというのが、確実に見えてきたのは実はこの5年ぐらいのことでございます。どうかよろしいでしょうか。松村先生の最初の方のお話は、それだけでも尽きているかと思うのですが、ハンフリーハウスについて何か山本さん付け加えることございますか。
よろしいでしょうか。
あ、そうか。いや、じゃあ一言、このディケンズワールドってやっぱり一種の挑発の本だったんですね。全てその世の中の常識が違ってる、忘れてたんだけども、かなりの常識は違ってるんだということを挑発的に、述べようとしたものです。そういう気がします。
はい、じゃあ小池先生。
小池茂でございます。私はそのヒルス・ミラーっていう人は嫌いだけども、2つの点で擁護したいと思います。第一に、これはディケンズの他の本だけに今日限りますけども、あの本に関して言うならば、 あのヒリズ・ミラー氏はあの自分のはっきり言うとネタをつまり楽屋裏を全部はっきり本の中で書いてますね。あのつまりジョージ・プーレです。これはあのジョージ・プーレが確か、ジョンズ・ホプキンズの大学へ、あのまあ、一種 その客員教授で呼ばれてきてで、まあ、どういう話したか私そこまでは知りませんけどね。であのおそらくそのプーレに触発されて書いたんだということはもうはっきり書いてるし、それからあの中にあの引用もちゃんとしております。だから彼はあの私に言わせれば彼は探偵小説家になればよろしいんだよ。それにネタを初めに全部バラしといてさあどうだその分かるかと俺のネタを探すんならやってみろっつってその読者にその挑戦する、つまりトリックを全部バラしといて読者に挑戦するというそういうあのテクニック、これは非常によく持ってる人なんで、そういう点で私はあの次から次へとあの新しいネタを仕入れて新しいトリックを考える、才能を変えたいと思います。それからもう一つは今申しましたそのプーレを最初にあれだけ取り入れた人っていうのは残念ながらアメリカにもあんまりいないんじゃないですかね。あの後はあのつまりイエールがその、構造主義の創屈になりましてね、あのドゥマンとかデリドとかラカンさんが揃ったらとかいろんなのがありましたけどもあのプーレは残念ながら日本でもあの人間的時間の研究の翻訳だけは出ておりますけども、日本のあのいわゆるあの構造主義の好きな人もプーレはあんまり言ってない、つまり見逃してるんですよね。つまり早すぎたからでしょうね、おそらくね。それをちゃんと捕まえてるっていうこのあの目の確かさというか、要するに先物買いのうまさだと思うんですけどね。これはやっぱりあの特に日本のようなつまり外国の思想を次から次へと取り入れなきゃいけない、私たちにとってはやっぱりいかにそのいい先物を先に見つけて先に帰ったやった方が勝ちですから、あれはね、あの要するに探偵小説と同じなんでしょうけど、ね、早くネタを捕まえて書かなきゃダメなんで、そういう点で彼は非常にあの立派な功績をしただろうというふうに考えております。あのこれは質問ではなくて感想でございます。
ありがとうございます。先物買いということで、申しますと、まあ、今小池先生がプーレのことをあのおっしゃってくれましたけれども、まあ、私はちょうどその70年代に勉強を始めまして、構造主義、ポスト構造主義というような批評の時代を生きてきたわけですが、その際に非常に腹が立ったことがありまして、それはあのフーコーとかですねデリダとかがもてはやされる時代になったわけですが、実はその英米の批評にフーコーやデリダが出てくる、ずいぶん前からですねこの日本で翻訳されてたんですよね。で我々はそれをあの私も学生の時に、そのデリタとかフーコーとか買いまして翻訳ですけど、まあ、あるいはロランバルトとかですねそういったものを買って読んだんですけど、残念ながらあまり理解できなかったというところがあります。で我々日本の場合にはですねその先物買いが下手だなといつも思います。アメリカより先にずっと 先に輸入しておきながらですね、アメリカにこのその波が来ると途端日本がどうと来るというような非常に正しのないのが我々の批評ではないか、まあ、その点あの、小池先生もおっしゃったように我々は、まあ、もっとですねやはり先物買いという点でミラーに大いに学んでいきたいかなと、改めて思いますけれども、ちょっと時間を超過いたしましたが、もしどうしてもっていう質問とかご意見がございましたらよろしいでしょうか。それでは2、3分超過いたしましたけれども、ほぼ時間通りに終わっていただきました。皆さんのご協力に感謝いたします。どうもありがとうございます。